大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。晴れても降っても蒸し暑い日が続いた一週間でしたけどね。私早くも真夏を前によく汗かいてますよ。このところ梅雨前線に向かって南から湿った空気が流れ込んでなんていうフレーズはよく天気予報で聞きますけども、まさにそんな影響で湿度が高い上に局地的に強い雨が降ったりしてるんでしょうね。もうちょっとこの蒸し暑い雨の日が続くのは飽きてきた感じがあるんですけどね。さて、そんな梅雨空の合間を縫って長野県内でも夏の甲子園を目指して地方大会が始まってますけどね。先日新聞に載っていたんですが、1990年代以降このところ20年ほどは全国の高校の野球部員って少しずつ減り続けているんだそうですね。確かに地方の過疎地域なんかでは若い人の数そのものが少なくなってますしね。高校だって合併したりして数が減っていますし、まあ本気でプロを目指すようなレベルの高校生は強豪校のあるエリアに引っ越して寮に入ったりしますからね。県内でもかつてはベスト8、ベスト4に進んだような公立高校が今じゃ部員が9人集まらないなんてことになってる学校もあるようですね。東北新、中南新、それぞれのエリアで強いと言われる学校と、一応野球部はあるんだけどっていう程度の学校が1回戦で対戦すると、例えば12対0、7回コールドとか、そういう差が出てしまうゲームがこのところ多くなってる気がするのも仕方がないことなんでしょうか。昭和の時代は高校ならどの学校にも野球部があるってのが当たり前でしたけどね。考えてみればそれがラグビーの場合、五郎丸選手のようになりたいとか、リーチマイケル選手に憧れた、ラグビー部に入りたいと思ってもどこの学校にもあるわけじゃありませんから、特に長野県はラグビー部のある高校なんてめったにないでしょ。ですからそれと同じように近い将来は野球部のない学校ってのも珍しくないっていうことになるんでしょうかね。まあ高校のスポーツとしてはこれまでが野球部という存在が優遇されていたのが普通の部活になっていくっていうことなんでしょうかね。地元の公立校だから応援しますなんてことができなくなるのもちょっと寂しいもんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、中西靖さんの1992年のビッグヒットです。最後の雨。7月も3分の1終わりましたからね。ゲリラ豪雨のような雨はもうそろそろ最後にしてほしい、そんな気持ちを込めて選んでみました。今週の1曲目、中西靖さんの最後の雨でした。
蔵出しコレクション。
この1年半ほど世の中はコロナ禍でうつうつとした重い空気ですけどね。そんな中でも一人海の向こうから爽やかな風を送り続けてくれているのが、アメリカ大リーグロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平選手ですよね。投打の二刀流、特にバッターとしてはあのゴジラ松井選手を抜いて今シーズン日本人としての最多ホームランの記録、どこまでその数字を伸ばすことができるでしょうかね。そして注目のオールスターゲームが日本時間の来週14日に行われます。ホームラン競争にも出るんですけども、それは1日前なんだそうですけどね。頑張ってほしいもんですが、そこで今週のこのコーナーは大谷選手にエールを送るという意味で、ホームランブギという曲をかけましょうか。歌っているのは吉田拓郎さんで、この曲は2003年にフジテレビのプロ野球中継のテーマソングとして使われたんですけどね。拓郎さんのはカバーなんです。オリジナルはなんとその50年以上前、1949年と言いますから昭和24年ですね。当時ブギの女王と言われた笠置シヅ子さんが歌ってヒットさせた曲だったんですよ。笠置さんといえば、私が覚えているのは1970年代ですね。日曜日の午後、テレビの人気番組だった天地房子さんと漫才の獅子天野瀬戸ワン屋さんが司会をしていた家族揃って歌合戦で審査員だったおばちゃんというイメージが強いんですけどもね。調べてみると、戦後すぐの昭和22、3年に東京ブギウギや買い物ブギ、銀座カンカン娘などなどいくつもヒット曲を放った人気スターだったんですよね。で、その中の一つがこのホームランブギという曲でした。もともと国民栄誉賞歌手の藤山一郎さんがレコードの B 面に入れたのを、ブギならばやっぱり笠置シヅ子だろうということでレコードを出しまして、
戦争によって中断していたプロ野球が昭和21年に復活したところだったんで、さあこれから盛り上げようという時期の応援歌になったようですね。作詞したのは小さい秋見つけたやかわいいひな祭りりんごの歌でもおなじみ佐藤八郎さん。作曲は笠置シヅ子さんの一連のブギのヒット曲や青い山脈でおなじみの、亡くなってからこちらも国民栄誉賞を受けた服部良一さんが手掛けています。野球は9人でありますからね、1番から9番までありまして、数え歌のスタイルで作られているんですけども、6番にはこの歌が出る2年前に作られた甲子園球場のラッキーゾーンが出てきますしね、8番に出てくる8つのチームっていうのは、当時まだ日本のプロ野球は1リーグ制で8チームだったのがそのまんま歌われています。虎は阪神タイガース、巨人中日は今も続いていますけども、ロビンスっていうのは今の横浜の元になった松竹ロビンスのさらにその前の太陽ロビンス、それから阪急はオリックスバファローズの前身の阪急ブレーブス、鷹はソフトバンクホークスの前の南海ホークスでしょ、そして東急、これは日本ハムファイターズの前の東映のそのまた前の東急フライヤーズですね。最後のスターズっていうのは今の千葉ロッテマリーンズの前身毎日オリオンズのさらにもう一つ前の大英スターズなんだそうです。こうして並べると鉄道会社と映画会社いっぱいありますね。しかしこの曲が出た翌年1950年、昭和25年には読売ジャイアンツが中心になって強引に2つに分裂する形になりまして、今のセパ両リーグが誕生したのはなんとも皮肉な歴史です。では今日は2003年の吉田拓郎さんの曲でどうぞ、ホームランブギ。今週の蔵出しは、来週のアメリカ大リーグオールスターで大谷翔平選手頑張れの意味を込めて、吉田拓郎さんの曲ホームランブギ2003でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、はい、さっきのゴジラの雄たけびでもうお分かりでしょう。新作が先週末から始まりました、ゴジラ VS コングです。ハリウッド版ゴジラ映画としては2019年のキングオブモンスターズ以来ですね。その前作ではキングギドラとラドンをやっつけて地球の生物の頂点に立っているはずでしたけども、今回迎え撃つのは太平洋に浮かぶ島スカルアイランド、ドクロ島の主のキングコングです。こちらは4年ぶりにスクリーンに帰ってきたんですけどね。ゴジラと他のモンスターたちの戦いによって壊滅的な打撃を受けた人類ですが、その後も国境を越えて怪獣対策をしようという科学者の集まり、国際的な匿名機関であるモナークは独り勝ちしたゴジラを何とか抑え込もうとドクロ島で管理しているキングコングに目をつけました。一方、潤沢な資金を持つシモンズが作ったサイエンステクノロジーの会社エイペックスはゴジラを倒すためのメカを作っていたんですが、それを動かす巨大なエネルギーをどうやって調達するか悩んでいました。そこでエイペックスのオーナーのシモンズは日本の科学者芹沢博士の息子を伴ってモナークを辞めたリンド博士の元を訪ねます。リンド博士の持論は、コングなど巨大なモンスターが生まれたのは実は地球の内部に大きな地下空間があって、ドクロ島はその出口の一部になっている。コングにその道案内を頼んで地下空間の莫大なエネルギーを地上に持ち出せばゴジラを倒すメカのパワーになるはずだとシモンズに説明します。そこでリンド博士はドクロ島でコングの監視と研究を続けている女性科学者アンドリュー博士を説得してコングを地下空間に連れて行こうとするんですが、なんとコングの動きを嗅ぎつけたゴジラがその前に立ちはだかって2頭のモンスターのバトルが始まるのでした、というようなストーリーなんですけどね。まあ今お話ししたのはイントロダクションといった部分だけなんですけどもね、そのゴジラを倒すメカを作ろうとしているエーペックスのシモンズという男の本当の企みは一体どこにあるのかってのが話のポイントになるんですけども、そのシモンズと手を組むのが前作まで渡辺謙さんがやっていた芹沢博士の息子のレンという若い男なんですがね、これを小栗旬が演じています。彼にとって一応これがハリウッド作品デビューなんですけどね、それにしてはだいぶ出番がカットされてしまったようでちょっと残念ですね。それからコングとコミュニケーションが取れる唯一の存在、見たところ 7,8 歳なんですけども、ジアという名前の女の子が出てくるんですけどね、かつて日本ではモスラの言葉を理解できた双子の姉妹がいたように、 人類の味方をしてくれるモンスターにはそういう存在が必要なんだとハリウッドのスタッフも気づいたんでしょうかね。今回ゴジラとコングが戦って破壊されるのは100万ドルの夜景の香港の街です。いやタワービルが本当にたくさんあって見応え十分ですよ。ちなみに日本語吹き替え版には芦田愛菜、尾上松也、田中圭、それから爆笑問題田中に田中みな実とちょっとユニークなメンバーが参加しています。今週ご紹介した新作映画はこれから夏休みまた若い人も見に来てくれるかな。ゴジラ VS コングでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しました。以前と同様インターネット販売ではご鑑賞日の2日前の午前0時から、劇場窓口での販売はご鑑賞日の2日前のオープン時からチケットを発売します。夏本番に向けて人気作品がこれから続々公開される予定ですから、ぜひこの機会に便利な先行販売をご利用くださいね。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常時換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週は先ほどのコーナー一押しシアターで新作として紹介しましたゴジラ対コング、正しくはゴジラ VS コングなんですけどね。それにちなんでちょっとゴジラ映画の歴史を振り返ってみましょうか。ご存知の方も多いと思いますけども、ゴジラという特撮怪獣映画は1954年昭和29年にアメリカが南太平洋のビキニ環礁で行った水爆実験によって日本のマグロ漁船第五福竜丸が被爆したことから、核の恐ろしさを世に知らしめるという目的も持って制作されたことが一つのテーマだったんですけどね。実際にこの船の無線長だった39歳の男性は強い放射能によって半年後に命を落としているんです。広島長崎への原爆の投下から9年しか経っていないこの時代にそれを映画にして公開するっていうのは当時かなり勇気のいることだったと思いますよ。この時のポスターには水爆大怪獣映画という文字も印刷されていましたからね、世の中にはかなり衝撃があったと思います。それで映画は大ヒットしましたけども、最後に自分の命を犠牲にしてゴジラを倒した平田明彦さん扮する芹沢博士の名前が今ハリウッドで作られているゴジラ作品の中にも渡辺謙、小栗旬と日本人俳優の役名に引き継がれているんですね。その後昭和30年代にかけてはゴジラ映画のバトルものが作られます。2作目のゴジラの逆襲でアンギラスと戦った後、1962年昭和37年に作られたのがハリウッド生まれのモンスターキングコングを迎えてのキングコング対ゴジラでした。当時このキングコングの名前を使うのに東宝がアメリカの会社に払ったロイヤリティはなんと映画3本分の制作費にあたる8000万円だったそうですけどね。日本中で1200万人近い観客動員で歴代のゴジラシリーズではこれが一番稼いだんだそうですね。結局トータルでは大きな黒字だったということです。今回ハリウッド版ですが、キングコングがゴジラと対決するのはほぼ60年ぶりのことなんですね。続く昭和40年代から50年代にかけてはゴジラが子供のヒーローになりまして、ちょうど小学生だった私なんかの世代は夢中になって見たもんですけどね。まあ、やがてそういう形だと飽きられてしまって1980年代までしばらくゴジラ映画は作られなくなります。そして特撮の技術もレベルアップして1985年に復活した後7本の新作が作られていまして、1996年のゴジラ対デストロイヤーで完結しました。日本のゴジラ映画はこの後2016年のシン・ゴジラまで封印ということになったんですけどもね。そこでアメリカハリウッド版が1998年に作られるわけですけども、監督にはインディペンデンスデイなどパニックものはお手の物というローランド・エメリッヒが起用されます。とはいえ日本のファンには巨大なイグアナだトカゲだとけなされてましたけどね。私なんかゴジラが水中を泳ぐシーンなんてのがあって、それがすごく斬新でね、おおこういうのは初めて見たよとちょっと感激したもんですけどね。 で、ハリウッド版はその後制作会社が変わりまして2014年のシリーズから今の顔の小さいゴジラに続いていくわけですけどね。そこで今日聞いていただくのは98年のハリウッド版ゴジラの一作目のサウンドトラックに使われた曲の一つです。ジャミロクワイのディーパーアンダーグラウンド。まあなんだかんだと結構けなされながらも日本での配給収入は30億円を超えてますしね、世界中ではなんと400億円を稼いだんだそうですよ。そしてこの曲はイギリスのヒットチャートで1位を獲得するなど、作品の評価以上に興行的には成功したんじゃないでしょうかね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1998年のハリウッド版ゴジラの1作目からジャミロクワイのディーパーアンダーグラウンドでした。では今週もリスナーの皆さんからメールで送っていただいたメッセージをご紹介しましょうね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。
お、いきなりだな。
ゴジラ VS コング見てきました。2匹ともに早めの登場。ちょっとちょっとだから2匹って言われるとゴジラはまるでトカゲのような、キングコングはまるでモンチッチのようなちっちゃいものを連想しちゃいますけど、あのサイズの怪獣なら2頭じゃないですか。破壊神 VS 守護神、パワーは互角か、やはり放射能熱戦のゴジラが優勢か、なんてワクワクして見ていましたという書き出しですけどもね。今読んでと思ったんですけど、例えばウルトラマンだったらスペシウム光線でしょ。ゴジラが口から吐くあれは名前ないんですかね。さっきちらっとゴジラの歴史をご紹介しましたけど、昭和29年の第一作なんか見ますとね、口から炎を吐いてますけども、送電線の鉄骨が溶ける程度で、最近のゴジラのように高層ビルなんかもレーザー光線のようにスパッと切るほどの破壊力はないんですが、いつからあんなにグレードアップしちゃったんでしょうね。そしてコングのパワーアップはやはりあのビリビリ系かっこ笑いとあるんですけど、そうですね、まるで AED を思わせるそんなシーンがありますけどね。小栗旬くんの出番が少なかったような気がしましたが、前作では友よとゴジラに語った芹沢博士の息子役なんですが、父親の仇なのかクエスチョンマーク、そこら辺もう少し語ってくれたらと思いました。そうなんですよ、いろいろと今回のゴジラ対コングについての解説なんか載ってるのインターネットで調べたんですけどね、小栗旬くんの出番もかなり削られ、前作では中国からやってきたモスラ担当の科学者のチャン・ツイイも撮影に臨んでいたらしいんですけども、映画の尺が長くなりすぎたんでしょうね。チャン・ツイイの出演カットは全部削られてしまったそうです。ってことはモスラもどっかで絡むようなシーンが原案ではあったんですかね。ニャンさんのメッセージの続きですけども、東宝との契約が一旦終わるので続編で東宝キャラの怪獣は出てこないかもしれませんが、いや、ニャンさんもそういう情報はどこで手に入れたんでしょうかね。じゃあギドラとかモスラはもう出てこないんですかね。コングの息子を予定しているみたいですよ。っていうことは奥様はと書いてありますけど、そうなんですよ、復活したキングコング今のところオス一頭という感じなんですがね、コングの息子っていうことはどっかに伴侶がいてジュニアが生まれてくるわけでしょ。昭和40年代の東宝版のゴジラシリーズではゴジラの息子ってのがありましてね、ミニラと言っていましたけど、当時小学生だった私たちでも、え、奥さんいないのにどうやって息子ができたのってね、まだ詳しいいろんなことは知らなかった時代なのに、その程度は心配しましたからね。ひょっとしてゴジラは爬虫類に近いので自分だけで子孫を残せるのかってなことを、ああでもないこうでもないと子供同士で喋ったもんですね。コングの息子、遺伝子関連で誕生なのかとも書いていらっしゃいますけども、クローン技術とか応用されるのかもしれないですね。最後の一行、まだまだシークレットみたいですけどね、そろそろ日本版も動き出しますかね。ガメラも復活してほしいです。そうですね、新ゴジラの庵野秀明監督も次のゴジラの前に新ウルトラマンに新仮面ライダーが控えてますから、もうかつての映画会社の枠を取っ払ってガメラとかバルゴンとかギャオスが復活してくると面白いんですけどね。いっそのことゴジラが江戸時代にタイムスリップして大魔神と対決なんてのはどうでしょうか。さすがに企画書の段階でボツでしょうけどね。続いては長野市の猫道探検隊さんです。週末夏への扉を見てきました。あ、私が先週一押しシアターのコーナーでご紹介した新作ですね。出演者が朝ドラオールスターズで少し笑っちゃいました。そうそう、清原かやちゃんだけじゃなくて、おかえりモネで登米の森林組合で一緒に働いている浜野健太さんも出てましたからね。 テンポが良すぎたところもありますが、素直な気持ちになれて面白かったです。私も今だから言いますけども、さほど期待せずに見たんですが、予想以上に面白く感じましたね。印象に残ったのは夏菜さん。お酒を節制されたのか、顔がほっそりして綺麗になりましたね。確か彼女は春頃だったか、結婚しましたって発表がありましたよね。そんな影響かもしれませんけどね。朝ドラの先輩ヒロインとして、まだまだ若い清原かやちゃんには負けられないわよと気迫がひしひしと感じられて素敵でした。
そうですか。
私は夏菜ちゃんが出てきた途端に、あ、悪役だなと思いましたけど、それが分かってしまってはいけないんじゃないかな本当は、なんて思ったんですけどね。ハリウッドのまだまだこれでもかという特撮にはお腹いっぱいだった私には程よい加減で、結構好きな作品ですと。おっしゃる通り程よい加減ですよね。そして今週の詩、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は椎名めぐみさんの曲をお送りするんですが、私全く記憶がないんですよ。ですから今回は大岩さんセレクトで素敵な曲をお願いしますといただきました。聞けば、ああこの曲そうかってのは多分思い出せると思いますんでね。どんな曲が3つかかるか、もうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥にシネマスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、先週は皆さんからのメッセージでたっぷり日の丸ソウルの話が出てきましたけども、今週はその主題歌ミーシャの曲を聴いていただきましょうか。ミーシャも自分で曲を作るシンガーソングライターではあるんですが、この曲は作詞作曲がゲスの極み乙女の川谷絵音、彼が作詞作曲を担当しています。映画日の丸ソウルの主題歌、ミーシャの思いハラハラと。ただいま絶賛上映中、地元長野に住む映画ファンなら絶対に見てくださいね。日の丸ソウルの主題歌、ミーシャの思いハラハラとでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目の詩です。これまで詩は CCB、 少年隊、シモンズ、ショーの真代、島倉千代子、それからジューシーフルーツ、渋垣隊とやってきまして、今回は1980年代の半ば、人気のテレビドラマの主題歌をいくつも歌って注目された実力派シンガー、椎名めぐみさんです。とはいえ調べてみて、と思ったんですけど、テレビの歌番組に出たりしていた期間が1986年、昭和61年から翌年87年までと、とっても限られていますんでね。ご紹介するエピソードや裏話がちょっと少なめなんですよ。その辺はご了承くださいね。椎名めぐみさん、本名は及川千佐と言いまして、1959年、昭和34年の8月13日、北海道の札幌生まれです。あと1ヶ月ほどで62歳になるんですが、歌手としては今も現役です。全国のライブハウスなどを中心に活動しているようですね。高校時代から音楽を志して、21歳の時、1981年、昭和56年にヤマハのポピュラーソングコンテスト、このコーナーではよく出てきますポップコンに出場しています。この時は本名の及川千佐で出ているんですけども、本選で特別賞を受賞しています。これをきっかけにプロを目指して上京するんですが、主に有名なミュージシャンのバックコーラスを務めたりと、下積み生活を送ったんだそうです。そんな中で高音から低音までしっかり出せる温かみのある声と歌唱力が認められて、4年後の85年、ようやくソロデビューのチャンスが巡ってきます。この年の12月から放送が始まった大英テレビ制作でフジテレビで放送された、ホリプロのアイドル杉浦美幸主演のドラマ、ヤヌスの鏡の主題歌、今夜はエンジェルでした。 臭い演出や大げさなセリフで話題になっていた大英テレビ制作ドラマですけどね、人気漫画が原作とあって平均視聴率は16から17%、主題歌も注目されたんです。椎名めぐみさんの1曲目はそのデビュー曲、今夜はエンジェル。レコードセールスは26万枚、オリコンのチャートでも7位まで上がるビッグヒットになりました。椎名めぐみさんの1曲目はドラマ「ヤヌスの鏡」の主題歌「今夜はエンジェル」でした。もう聞いてお分かりの方も多いと思うんですけど、この曲はその2年前84年に公開されて人気だったダイアン・レインも出ていたアメリカ映画「ストリート・オブ・ファイヤー」の主題歌「今夜は青春」の日本語カバーなんですけどもね。ちと振り返ってみると、この時代のテレビドラマっていうのはアイリーンキャラのフラッシュダンスの日本語カバーがスチュワーデス物語の主題歌になったり、フットルースで使われたボニー・タイラーのヒーローがスクールウォーズに使われたりと、とにかく洋楽のヒット曲の日本語カバーがやたらヒットする時代で、この今夜はエンジェルもまさにその一つでした。まあそういった流れの中で椎名めぐみさんのイメージも固まっていきます。続く2枚目のシングル愛は眠らないは、同じ大英テレビ制作でヤヌスの鏡の後を受けた堀ちえみ主演のフジテレビのドラマ花嫁衣装は誰が着るの主題歌に使われました。こちらはオリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑の日本語カバーです。椎名めぐみさんの2曲目は愛は眠らない。レコードの売り上げは4万枚とちょっと不発気味でしたけどね。日本語の訳詞は椎名めぐみさん本人がやっています。2曲目は愛は眠らないでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は椎名めぐみさんです。さて最後3曲目ですけども、これも前の2曲と同じ1986年、同じ大英テレビが作った唯一の時代劇のドラマ、 TBS で放送された女風林火山の主題歌 Love is All です。主演は鈴木保奈美さん、その他のメンバーは石立哲夫、松村雄貴、伊藤和恵、山下真嗣に岡田奈々、大英テレビでよく見る顔揃い踏みですよね。この曲はシャーリーンのヒット曲愛は陽炎のようにのカバーです。椎名めぐみさん3曲目は Love is All、 愛を聞かせて。レコードセールスは73,000枚、椎名めぐみさん最後の曲は Love is All、 愛を聞かせてでした。聴いていただいた3曲すべて発売は1986年、昭和61年で、4万枚以上レコードが売れたのはこの3曲だけでしたからね。まさにドラマの主題歌の女王として忙しかった1年でしょう。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は椎名めぐみさんの3曲でした。では来週のインデックスですけども、次は巣ですね。これまで巣は杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビューにズートルビ、それから須藤薫、スパイダース、杉正道とやってきまして、もうあと巣で残っているのでは3曲かけられそうなアーティストがいないもんですからね。1曲2曲ならヒット曲はあるよという巣で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をお送りします。何か思い当たるのがあったらメッセージやリクエストなど送ってください。お待ちしています。今週もエンディング、まずは長野市のパリッコさんのメッセージですが、今夕方の再放送のドラマでポイズンやっているんです。あまりにも有名なこのドラマ、話には聞いていたんですが当時見ていませんでしたので、今夢中になって見ています。反町隆史さんと松嶋菜々子さん、あ、このドラマの共演がきっかけで赤い糸が結ばれたんでしたっけ。本当に美男美女で素敵。そこで昭和のインデックスソア、反町隆史さんのポイズン、どうかよろしくお願いいたしますってね。パリッコさん、ドラマがとっても面白いって言うんで、ちょっと舞い上がっていらっしゃいませんか。落ち着いてください。確かこの当時、歌手として紅白歌合戦で歌った記憶もある反町隆史さんですけどね。昭和ではありませんので、インデックス近いうちにソが回ってくるから、これはリクエストしなきゃっていう気持ちが先走ってしまったんでしょうかね。また機会があったら単品でリクエストにお答えします。そして最後は長野市の日本いちごの山さんです。熱海の土石流のニュースの映像に心痛む毎日です。4年前の冬に熱海に行って伊豆山神社にも行ってきました。お社までかなりな石段続きでヘトヘトでしたけど、毎日散歩に来ているというワンちゃんが元気に駆け上ったりする様子に私も元気をもらいました。新聞で地図を見たら、熱海駅から土石流の現場を越えないと神社には行けなくて、あ、通った場所なんだなぁと思い返しています。 かつてそこに行ったことがある知っている場所だっていうニュースは辛いですよね。7月は夏休みの始まる月。今年は新聞にも19日は平日でほとんどのカレンダーは間違っているはずという記事がありました。はい、その通りです。去年の暮れにカレンダーの業者が今年のカレンダーの印刷全部終わっちゃった後で閣議決定でオリンピックのために祝日を動かそうというのはね決まったもんですから、22と23だったかな、土日も含めて4連休にすると。なぜかといえば連休にして東京周辺の道路の混雑は避けたいという目論みだったんですけどね。大体は定性の連休22日から夏休みがスタートとなるはずです。長い夏休みにママたちの悲鳴はもう始まっています。そうですね、例年何もなければ23日が1学期の終業式っていう学校が多いと思うんですけど、2日ばっか早いですね。最後に大岩さん、長野市民新聞の連載も楽しみに読ませてもらってます。回数重ねてきましたね。アラカン過ぎだしかっこ笑いって、おっとっと、いちごの山さん、アラカンというのはアラウンド還暦ということで、まあ60歳前後ですからね。私まだ63ですから、前後の5の最後のあたりに引っかかってるんじゃないかと思うんですけども、60代半ばに差し掛かったらあのコラムのタイトルもちょっと考えないといけませんね。今から頭に入れときます。アドバイスありがとうございました。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。